書と福音の時間です。暑さ寒さも彼岸まで、よく言ったものです。昔の人の知恵に驚かされます。野にある草を薬にしたり、天体の運行を計算したり。人間は進化の産物ではなく、神様が素晴らしい存在として作ったと聖書は語ります。だから昔の人の知恵は素晴らしいんですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私が小学生の頃、ウイスキーのコマーシャルに、生きるべきか死ぬべきか、それが問題であるというのがありました。何度もテレビで流れたせいでしょうか、これが学校の中で随分流行ったんです。みんな面白がってよく使っていました。生きるか死ぬかを問題にするなんて、その頃はバカバカしい悩みだと思っていたからです。しかし後になって、これがハムレットの一節であると知りました。デンマーク王子のハムレットは、自分の叔父が父親を毒殺して国王になり、母親と再婚したという真相を知るようになります。その時彼は悩み始めるんですね。このような非道を知りながら、それに耐えて生きるべきか、あるいは叔父を殺して自らも死ぬべきか、それが問題だって言ったんですね。ハムレット王子にも幸せな少年時代があったに違いありません。しかし、信頼できたはずのものが信頼できないものだったと分かってからは、人生を続けるのかどうかが悩みとなっていったんです。信じれるものが世の中に一つもない。これは人生を息苦しくするものであるに違いありません。そして今の日本の空気は何か息苦しいものとなってるんじゃないでしょうか。その原因は、信用できるものがないということではありませんか。年金かけても払ってくれるかどうか信用できない。事故になってもかけていた保険が降りるとは限らない。ついこの間まで史上最高の収益を上げていた大企業も、今やいつ社員をリストラするかわからない。そういう信頼が裏切られるという経験を繰り返しているうちに、信じることが愚かしいことのように思うようになってるんじゃないでしょうか。ところで、不安って一体何でしょう。ある心理学者はこう言いました。不安とは、未来の出来事を予測し、その下準備をすることで生じる興奮であると。例えば、何年も失敗している受験生は不安ですね。それは、自分は今年も落ちるんじゃないか、もし落ちたらどうしようと、まだ落ちてもいない時から落ちた時のことを考え、その下準備をするからです。下準備といっても、そうならないようにもっと気合を入れて勉強するというような前向きな準備ではありません。落ちたらこうなる、こうなるとそうなる、そうなると最後はめちゃくちゃになるというふうに、悲惨極まりないストーリーを描いて、そんな恐ろしいことが起こる前に、いっそのこと死んだ方がマシだというような下準備に考えがいくんです。そういうふうに破滅的な結末を心の中に描いて、その実現に向けて自分が近づいているんだと思うと、興奮します。動悸が激しくなります。体もこわばります。息も苦しくなります。それで、なんとかこの興奮を打ち消そうとして、膨大な心のエネルギーを使い切ってしまうんですね。ですから、クタクタになるんです。疲れ果ててしまいます。それで、前向きに立ち上がる気力も失せてしまうんですね。そしてこれは、誰にでも起こることだと思うんです。しかし、一般的に向上心の強い人、よりよく生きようと願う願いが豊かな人ほど不安になることが多いんですね。なぜなら、理想が高ければ高いほど、そうでなかったらどうしようという不安も深くなっていくからです。もし今、不安でいっぱいの方がいらしたら、その方はそれだけ向上心の強い人、理想の高い人、よりよく生きたいという願いの強い方だとも言えるんですね。ところで、理想の高い人はどうして不安に打たれることが多いんでしょう。最大の原因は、自分の中にあるんです。実は、理想的に生きたいと願っている本人の中に、その理想を裏切る性質が宿っているということを発見するからです。 正直に生きたいと思ってるのに、いざという時、嘘をついてしまう。愛を実践していきたいと願ってるのに、つい冷たいことを言ってしまう。そして言ってしまった後で、自己嫌悪に陥るんです。実は世の中が信じられないので不安があるというより、自分の中に破壊的なものがあるので不安になるんですね。聖書はこの人間の内側にある破壊的性質を罪と言っています。正しいことを知っているのにそれができず、悪いと分かっているのにそれをやめることができない力です。そして自分でも嫌になる行為を繰り返し続けていると、自分の存在そのものまでもが嫌になってしまうんです。こんな嫌なやつ消えてしまえとか、いなくなってしまえという考えが湧いてくるんですね。このいなくなってしまえという声に抵抗して生きることを勇気と言うんです。そしてそのような勇気は自分で作り出すことはできません。この自分の虚無を飲み込んでしまうような、より強力な力とつながる必要があるんです。たとえ自分が情けなく、卑怯者で、愚かで、罪人の頭であったとしても、それでも自分という存在を肯定せしめる勇気は、一体どこから来るんでしょう。そんな自分の罪を完全に処分したキリストからやってくるんです。そんな自分の卑怯な生き方を、新しくすることのできるキリストから来るんです。聖書はこう言っています。私はこう確信しています。死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。たとえあなたがひどい卑怯者で過去に取り返しのつかないバカなことをやった人であったとしても、キリストはあなたを見捨ててはいません。なぜなら、あなたがそんなことをしていかすと知った上で、あなたの罪を背負って十字架にかかり、あなたの罪の罰をあなたに代わって受けてくださった方であるからです。あなたの愚かさも、あなたの過去も、あなたの弱さも、キリストの愛が離れてしまう理由にはならないのです。キリストは、そんなことは百も承知で、あなたのために命を投げ出してくださったのです。生きる勇気という本を書いたティリヒという人は、その中でデューラーという人の絵を紹介しています。それは宗教改革の精神を表しているそうです。武具をまとった一人の騎士が馬にまたがっている。一方からは死が、他方からは悪魔がつきまとう。しかし騎士は恐れることなく注意を集中し、信頼を持って前方を見つめている。彼はたった一人だが孤独ではない。彼はたった一人ではあるが、ある力に預かっているのである。自分の存在を否定するようなものに取り囲まれているにもかかわらず、なお彼自身を肯定せしめる勇気を彼に与えるその力に預かっているのである。まあ、難しい文章なんですけど、要するにこの騎士はキリストを見つめているんです。自分を滅ぼそうとする全ての虚無に完全勝利したキリストが彼の先頭に立って歩んでくださっている。それを信じているんですね。これが勇気の源なのです。あなたのために命をかけて死んで3日目に復活した方につながること、この方から目をそらさないこと、この方を仰ぎ続けること、これが勇気の源泉なのです。どうぞあなたも勇気の主イエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。